2021年5月9日、ただいまから礼拝を神様にお捧げします。立てる方はお立ちください。前奏を持って心を静めましょう。次の言葉、詩編24章1から6節。地とそこに満ちているもの、世界とその中に住んでいるもの、それは主のもの。主は海に地のもといを据え、川の上にそれを固く立てられたからだ。誰が主の山に登り得るのか、誰が聖なる御前に立てるのか。手が清く心の澄んだ人、その魂を虚しいものに向けず、偽りの誓いをしない人、その人は主から祝福を受け、自分の救いの神から義を受ける。これこそヤコブの一族、神を求める者たち、あなたの御顔を慕い求める人々である。サラセラ。それでは賛美しましょう。三栄60番雨土こぞりて。イエス様は私たちにお祈りをするときはこのようにお祈りをしなさいと言われました。主の祈りのところご一緒にお祈りします。主の祈り。
天にまわします。我らの父よ、御名は御名を崇めさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力の栄とは限りなく何時のものがない。アーメン。
それでは司会者が一言お祈りをさせていただきます。天地創造の主なる神様、尊き皆をあがめて心から賛美いたします。今朝も共に神様の憐れみによって導きによって共に守られて、主の御前に共に集い、神様を礼拝し賛美することのできる特権を与えられましたことを心から感謝いたします。また世間は緊急事態宣言において非常事態に陥っていますが、このことを通して改めて 日々の今までの暮らしが本当に日常の平和で幸せなことであろうかと気づくことができました。私たちは神様に従って信仰を抱いて歩いていきます。神様はこのような状態であっても救いの御業を導きを用意されていることを信じて神様に従っていきます。どうか神様はこのような中であっても私たちの揺るぎのない信仰をお守りください。また強めてください。また今朝は山本牧師ご夫妻と共に礼拝の奉仕に預かることの幸いを感謝いたします。山本牧師が4月にこの地に来られて5月2月の月に入りました。この地域に少しでも馴染むことができたでしょうか。どうか神様、山本牧師生活と牧会をお守りください。また特にご一家の一人一人の健康をお守りください。またこの北聖書教会を私たちと共に立ち上げていくことができますように神様導いてください。また神様、さまざまな事情によってこのところに座れない方々が多くおられます。病床の中におられる方々、また何らかの弱さを持っておられる方もいます。しかし神様はすべてのことを知っておられます。なぜならば私たちは神様の御手によって作られたものだからです。どうか神様、そのように弱さのある方の上に主の御手が当てがわれて癒しが慰めが平安が与えられますように神様導いてください。神様、この礼拝の時、始めから終わりまで喜びにあふれた礼拝の時とされますように、特に偉大なる神様の栄光が大きく表される礼拝の時とされますように導いてください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。それでは賛美しましょう。賛美歌137番、聖なる聖なる。 それでは信仰告白をします。使徒信条賛美歌の黄色いページのところに載っていますのでご覧ください。使徒信条、
我らは天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世にに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ち構え、かつより光で生ける者と死にたる者とをさらきたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それでは今月の歌を賛美します。リビングフレイズ、鹿のように。聖書の箇所、詩編100編1から5。詩編100編1から5お読みします。感謝の賛歌。全地を死に向かって喜びの声を上げよ。喜びを持って主に仕えよ。喜び歌いつつ御前に来たれ。主で主こそ神。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し、皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る。このところから 司令司こそ神と題して山本牧師より解き明かしをしていただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
日曜日の朝に私たちは礼拝を捧げます。この礼拝のその対象は、まあ、天地万物を作られた、まあ、創造主であり唯一の誠の神様を礼拝しているわけです。呼称はたくさんあります。この神様って呼ぶ方もいるでしょうし、主と呼びすることも割と教会では一般的です。まあ、創造主というふうに言う方はあまり少ないかもしれませんけれども、呼称は様々、特に教会ではこの主っていう言い方をするのが一般的ですが、この主、主の主、主人の主という字です。しかし今日のクリスチャンの中に、神様をこの自分の主と、まあ、意識して崇めている人がどれだけいるだろうかということを思わされます。現代の中では確かに主従関係、まあ、さすがにそういう話になるとですね、人権問題にもなりそうなので、なかなかこれが言われない、なかなか神様を主ということが少ない、そういう世界観の中にあって神を主と意識する、神を主と意識して礼拝することが本当に私たちの本質的な礼拝であります。祈りを聞いていると、クリスチャンたちのこの祈りを聞いていると、この時々こういう聞こえ、あのフレーズが聞こえてきます。主よ、どうか、まあ、だいたい私のためなんですけど、なんとかしてくださいますよ、うん、天気が守られるように、コロナからの感染が守られるように、災難がうちに起こらないように、いい仕事、いい学校に受かることができるように、どうか何々してくれるように。でもう少しこれがフランクになってきますと、主よ、あなたがそうしてくださるように、ちょっと随分こう親しみを込めて捧げる祈りだと理解できます。あなたがこれをしてください、うん、ちょっと少々それがフランクが行き過ぎてですね、なんか主従の関係がこう逆転してしまっているような、お前やれじゃないけども、あなたやれ、なんかいつの間にかこうお願いのお祈りになってしまうこと、これどうしても宗教学的にしょうがないことではありますけれども、神様への恐れがなくなると少々フランクに行き過ぎてしまうことがあると思います。そういうお祈りが時々聞こえます。まあ、もっとも私たちは神様は神様と恐れつつも、まあ、イエス様の存在がありますから、中保者であるイエス様の存在が恐れから親しみに変わるのも当然です。イエス様の名によって祈ることができるわけですから、親しみつつ、でも親しみつつも恐れつつも親しい関係を持ちながら神様と礼拝していきたいと思うんです。誠実に捧げる礼拝もこの誠の神様への恐れがなければ人の集まりに過ぎなくなってしまいます。この1年間コロナウイルスのことがあり、多くの教会はその存在目的のために狂わされました。多くの教会が活動を制限し、そして今なお集まることができないでいる教会もたくさんある、まあ、たくさんかどうかちょっと分かりませんけれども、そしてそういう中にあってこう活動を活発にやっている教会はですね、活動ができなくなった途端にその会員の人たちがこう自分の居場所を失ってしまう。私はこのことのために教会に来ていたのに、これがなくな なってしまったために教会に引き続きにくくなってしまった、居づらくなってしまった、まあそういうことが時々起こっているようです。活動の中に自分の居場所を求めたり、あるいはクリスチャン同士のこの交わり、礼拝終わった後にお茶をしたりとか一緒にご飯を食べたりとか、私も懐かしい思い出がありますけれども、その他の教会員との交わりを欲したり、あるいは何かに心を悩んで教会に来たりとか、さまざまな目的を持って礼拝を捧げること自体を否定はいたしません。私もそうだったです。本当に最初は親に連れられて教会に行くことが当たり前だった、これが普通だと思っていた。そしてだんだん成長するにつれて、自分が、その信仰の仲間に会うために、あるいは自分が楽器を演奏するために、それもしくはすさんだ気持ちが心地よくなるために礼拝に参加していたことがありました。私の教会は中学校の時から礼拝に出ることがこう義務付けられていたので、まあ、一生懸命ノートを取りながらですね、礼拝を来ていたことを今でも思い出します。小さい頃から教会に行き、神様のこともよく知っているつもりではありましたが、今になってみると自分の主と神様を礼拝していることが少なかったなということに気づかされるんです。さて今日の聖書、この聖書の箇所は創造主なる神様を礼拝することを呼びかけています。私たちの礼拝の対象、それは天地万物を作られた誠の神様、創造主なる神様。創世記の最初を見ると、空を作り、海を作り、大地を作り、そして生物を作られたその誠の神様のことが書かれておりますが、その神様を礼拝することを聖書は私たちに語っています。それは決してこの会堂に集まる私たちだけのことじゃないんですよね。ここに集まる人たちだけじゃない、オンラインに参加している礼拝者の人たちだけじゃない、全ての会衆が、そしてもっともっと壮大なるスケールですけれども、空も海も大地も全ての生物たちも主に向かって喜びの声を上げるように進めています。これは私たちの想像していなかったことのように思います。私たちは神様を礼拝する、言葉を使って礼拝する、心を込めて神様を礼拝する、でも実はこの神様すでに作られし者すべてが神様を称えている、喜びの声を上げている。それが聖書にしっかりと記されているわけですね。この喜び、それは御霊の実にも含まれる礼拝者の要素です。神を喜びなさい、作られし者を、その作りし者に対して喜びなさい。とはいえ、まあ、些細なことで毎日の出来事を一喜一憂する私たちにはなかなかそれが難しい。喜びなさいと言われても喜べることがない、なかなか悩むことはあってもなかなか喜ぶことが少ないだけに難しい神様の勧めと思います。しかしふと見回すと、小鳥のさえずりも川のせせらぎも海のさざ波も自然界に属するすべての非造物、非造世界が 創造主なる神様をたたえ、命の躍動を感じることに気がつくんです。これなかなか私たちが社会生活をしているときには気づかないことでありますが、ちょっと都会の雑踏を離れて自然の中にいるときに、その全て存在が創造主なる神様をたたえているようなんです。むしろ人間だけが狭いこの社会の中で悩みもがき、神経をすり減らしながら暮らし、誠の主を喜ぶことを忘れてしまっているように思うんです。私たちは福音をあまねく世界に伝えなければいけないとどこかで使命感を持っておりますが、なんと実はそれは狭い人間社会の人たちに対することであって、もうすでに非動物は皆神を称えているんだということを自然の中から教わるのです。私たちは、神を本当に恥じらいもなく称えていたある信仰者のことを思い描きます。第二サムエル記の6章に出てくるダビデ王です。ダビデはもともとその若い時から信仰を持っていた。お父さんの羊を飼っていた時から、まあ、神様を称えていたことは知っていますけれど、王様になっても、まあ、神様を称えていたことでよく皆さん知っていることだと思います。特にこのその第2サムエルの6章の、まあ、16節ですけれども、そこではですね、まあ、ダビデがこの主の箱がこう戻ってきたことを喜びながらですね、そのすごいんですよね。肌全体でこう飛んだり跳ねたり踊ったりしてですね、神様を喜んでいるわけですけれども、ちょっと日本人である私たちが見たらちょっとえって引いてしまうような姿かもしれません。奥さんであるミカルっていう奥さんがいるんですけれども、ミカルがその 窓から見てですね、この旦那であるダビデを蔑んだ。あなたはよくもそんな格好してですね、みんなの前で人前で王様なのにそんな格好で踊っていましたね、嫌味を言うんですけれども、でも私たちはここで主を喜ぶことを全身で表しているという姿を見るんです。ここに私たちは信仰者の姿を見るんです。昔私が信徒の頃にちょっと4年間ほどお世話になった教会、ここはブラジル人の開拓している教会でして、そこではですね、いつもこうバイリンガル のつまり日本語と英語とポルトガル語の、バイリンガルじゃないですね、三カ国語の礼拝をやっている教会でありました。でその教会で何度かブラジル人のための礼拝を土曜日にやってたんですけれども、国が違うとですね、神様を讃える姿も全然違うんですよね。楽器もそうなんですけれども、もう人の声がかき消されてしまうぐらいですね、体全体で神様を賛美するんです。それもね、手拍子もちょっと大きかったり、あと声も大きすぎてですね、ちょっと日本人にとってはですね、場を呼んでくれよと、私の声がかき消されてしまうぐらいにですね、本当に神様を讃えている、真剣なんですよね。まあ、特にそこにはそういう人たちが集まっていたんですけども、お国の違いをすごく感じます。主を喜ぶってことが全身でどうしてこんなに違うんだろうか。私たちは結構静かに神様を讃えることを学ぶ、調和を大事にするこの和の心を私たちは持っていますけれども、国が違うと主を喜ぶことの全身で表す。賛美を立てても大体日本人はこう横に入れてこう賛美することが、まあ、一般的ですけれども、縦ですよ。 本当にリズム感がたくさんな人たちがですね、縦に揺れながら神様を賛美している。まるで踊っているかのような姿です。でも主を喜ぶことって形じゃないんですよね。狭く小さな会堂にいるときには私たちはなかなか神様を賛美する、この創造主なる神様を賛美することがなかなかわからない。でももし大自然の中で人の目を気にせず誠の主を礼拝することができたら、私たちもどれほど喜びにあふれることでしょう。礼拝のプログラムもない、総額もない、時間も関係することはない、そういう中で神様を本当に称えることができたら、それはまた素晴らしいことだと思います。そしてこの詩編の作者は喜びを持って主に仕えよと私たちに奉仕を勧めます。奉仕、奉仕というとなんとなく私たちは教会の奉仕、お掃除するとか献金当番するとか、あるいは司会に立つ、総額をする、これらを私たちは奉仕、教会での仕事と私たちは理解する。奉仕って嫌だな、なかなかやりたくないな、誰か代わりにやってくれる人いないかな。でも本来の奉仕って喜んでするものであり、人にではなく主に使えるようにするものなわけですよね。しかし今の時代の奉仕はどちらかというと喜ばれることが少ないかもしれない。出エジプトの時代では本当にその幕屋を建てる仕事、あるいは柱を建てたり幕をですねかけたり、そういう仕事にも喜びを感じていた奉仕者たちが、今は逆に奉仕が嫌がられ喜ばれない、忙しい現代人の中で神様に奉仕する時間よりも自分の余暇生活のために時間を費やしたい、自分の有意義なことのために時間を費やしたい、そういうことがとても多いのではないかと思うんです。人間の主な最高の目的は神の栄光を表し永遠に神を全く喜ぶことだ、これが人間の最高の目的だと、まあ、ある教理問答書はそういうふうに説いています。今の人間社会はまさに神に創造された目的を完全に見失ってしまった。私は何のために生きて、何のために生まれて何のために生きるのかはわからない、そういう人たちが多くなってしまった。まさしくそれはこの今の現代社会の弊害です。されど聖書は私たちに人間本来の目的を与え、喜びを持って主に仕えること、そして賛美を持って礼拝に集うことを進めておられます。ところでなぜ私たちは神様を礼拝するのでしょうか、しなければいけないんでしょうか。これって非常に本質的な問いですよね。なんで私たちはこうやって日曜日に集まって神様を礼拝するんでしょうか。礼拝って年間を通すと53回、まあもう少しあるかもしれませんけれども、その礼拝を毎週出なきゃいけないんでしょうか。月に1回、いやカトリックの教会は毎週じゃないから、ね、たまに自分が気づいた時に行けばいいんじゃないか、 そういう議論って今もあります。おそらく多くのクリスチャンたちはなぜ神様を礼拝しなければいけないのかという疑問を胸の内にしまっていることだろうと思うんです。時間があるときに神様を礼拝します。自分が必要なときに神様を礼拝します。なぜ神様を礼拝するのかわからないけれども、まあ習慣だから神様を礼拝する。神様を礼拝していればきっと自分にいいことが返ってくるに違いない。でもこれとても大事なことですけれども、そういう意識のまま教会生活を過ごすってとっても苦しいことのように思います。クリスチャンはおろか、クリスチャンじゃない人にとってみれば、なんで礼拝に出なければいけないの。それを分からず続けることはとても苦痛です。でも聖書は今日の箇所を通してはっきりと私たちにその理由を示しています。知れ、主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊だと聖書は私たちに示しているわけです。自分が何者なのか、何のために生まれ何のために生きるのかを見失ってしまった現代人、主は神の民としての権利を与え、主に飼われる牧場の羊としてのアイデンティティを与えてくれているのです。信仰者の家庭に生まれた私はちょっとだけ余談ですけれども、教会生活こそ続けていましたけれども、ずっとずっと心の中にあったのは、自分が何のために生きているのかよくわからない。10代の時から、もう今から30年ぐらい前だと思いますけれども、その時から本当に15年ぐらいずっとそのことで悩んでいたのを今でも覚えています。自分が何のために生きているのかわからない、自分は何の目的を持って今存在しているのかわからない。だからなんか哲学書とかですね、そんなの読んでみたりとか、あるいはいろんな人に聞いたりとか、いろんなことやってもがきながらですね、自分のこの目的、自分のこの生きている目的を見失う、探そうとしてたんですけども、聖書は一番最後でしたね。本当にそういう中で、聖書から主が私を作ってくださったって、私は主のものであるというアイデンティティを教えられました。この間子供ミニストリーのミーティングの時にも、まあ、しょうこさんが紹介してくれた本、もあちゃん覚えてると思いますけれども、その本の中で、私は〇〇っていう質問がありました。私は何々である。聖書の中には、イエス様が私は何々であるというふうにこういう箇所がいくつかあるんですけれども、今のまさしく現代人にぴったりな、私は何々であると言われた時に、なかなかそこに答えられない。多くの人は私は〇〇であるというふうに言われた時に、肩書きを言う。私は会社員です。私は主婦です。私は何々です。でも私は主の民です、私は主に飼われる羊ですってこう言えたら素晴らしいですよね。本当にそれがこう気づくことができて、私は本当に感謝に思います。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんとダビデは詩編23編で宣言をしています。羊飼いであるダビデが、主こそ私の羊飼い、だから私は何も乏しいことはないと彼は宣言をしているわけですが、皆さんご存知の通り、彼の半生を垣間見ると正直乏しいことだらけ、 波乱万丈だったというふうに思います。でも彼は生涯主の羊として飼い主を信頼して歩んだわけです。いろんな問題もありました。失敗もたくさんありました。でも彼が信仰者として続けたことは、主の羊として飼い主を信頼する、飼い主を覚えて飼い主を称えるということ、これは彼に勝るものはありません。私たちの大牧者であるイエス様も言っています。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。その言葉の通りにイエス様が命を捨ててくださった事実は言うまでもないことです。だから私たちは神様を礼拝するのです。続いては礼拝の心得です。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえよ。教会に来るとですね、言われることは賛美しなさい、賛美、そして感謝、感謝、感謝をしなさいということは、なかなか普段の生活、一般の生活の中ではですね、少ないかと思いますけれども、教会では非常に感謝という言葉がよく出てくる。この同じ説の中で2回も感謝という言葉が出てくることに注目していただきたいと思うんです。礼拝の目的はすなわち主に感謝すること。旧約の時代であれば生贄を持って神様を礼拝する民がありましたが、私たちは感謝の生贄を持って、感謝することによって神様を礼拝しているのです。主に感謝し、その皆を褒めたたえということです。いろんな思いの中で、今週1週間も忙しかったな、今日は眠いな、さまざまな、今日お腹空いたな、いろんな思いの中でこの街道に入ることがあると思いますが、この街道に入るたび、私たちが主に感謝と賛美の声を上げるならば、どれほど毎日が有意義なものになるだろうかと思うんです。意識の違いだけで本当に私たちの生活が充実したものになってくる。歌やお祈りが上手かどうかは関係ありません。ついついね、教会生活をしていると、なんか立派なクリスチャンの人たちがこう朗々たるお祈りをしている、素晴らしい賛美の声をしている、歌が上手だ、私はあんまり歌が上手じゃないから、あんまりちょっと控えておこう、あんまり嫌だな、回りたくないな、ついついなんかこういうふうにこう比較してしまう。関係ないですよ。歌や祈りが上手かどうか関係ないです。心から主に感謝と賛美を捧げることが本当に大切なことなんです。こういうことも昔ありました。とってもですね、低い声のですね、職人さんが教会にいたんです。で、彼はですね、太い低い声をしててですね、お世辞にも歌が上手とは言えない、ちょっと音もずれていましたけれども、あんまりこう生活の中でこう賛美することはなかった。でもまあ最後晩年こう神様を信じてクリスチャンになったんですけれども、あんまり歌が上手ではなかったんです。で、みんながこう賛美歌を歌うときにですね、かえってこう場を乱してしまう。どっちかというとですね、声が大きすぎてこう邪魔してしまう。ハーモニーになっていればこうリードになるんですけど、音がずれているのでですね、どっちかというとこう冷ややかにこう周りから見られる人でした。明らかにね、抗議もされたことがあったんです。教会の方に、あの人の声がちょっと大きすぎて私たちが歌えなくなるんで先生言ってくださいと、そんなことも言われたこともありましたけれども、そういうふうにですね、ちょっとこうやられていた人だったんですよね。でも 彼は全然こう批判されても、あのそういう批判も全く気にせず、ニコニコして賛美歌を歌っていました。お祈りもね、非常にユニークだったんです。東北なまりのね、太い声で感謝しますってこうね言うんですけれども、祈るたんびにね、まあ周りから失笑されてるんですよね。あのお祈りの途中でこう、まあ、あの誰かが祈ってる時でもそういうふうにやるので、まあみんながそれをこう少しあのわきまえてくれっていうふうに多分こう本人にも言ってましたし、まあ、失笑が飛んでいたんですけれども、でも今でもその彼のひたむきな姿は脳裏に焼き付いています。まあ、ある日あの突然死してしまったんですけれども、本当にその彼のその賛美する姿、神様を讃える姿が印象的です。誠の主を礼拝するってそういうことなんだなって改めて思います。周りの人がどうこうとか関係ない、主を賛美することに周りの人の意識をしている、まあ、ついつい私たちは周りの目を意識しやすいものだけども、そうじゃない、本当に神様を賛美するときにはその人の表情がいつもニコニコしていて喜びに満ちている。ああ、神様を礼拝するってそうじゃなきゃいけないんだな、あ、今日も日曜日だ、起きたくないな、礼拝するの嫌だな、そういう気持ちじゃなくて、あ、神様を礼拝しに行こう、この一週間いろんなことあったけれども神様を喜ぼう、そういう気持ちね、神様を礼拝できたらなと私も自戒を込めて思います。そして最後、主は慈しみ深くその恵みは常しえまで。この私たちが最後に歌う生涯のようにこの定まったこの言葉、これ詩編の中で結構多い表現なんですけれども、これまで礼拝者たちによって繰り返し歌われてきたフレーズです。たとえ教会の中で困難な、理解しがたい困難がやってきた時も、彼らはですね、この繰り返し繰り返し、主は慈しみ深くその恵みは常しえまでと自分にも周りにも呼びかけていたんだと思うんです。そうやって心に刻んでいた。きっとこのことの後にも神様の恵みが常しえまであるはずだ、主は慈しみ深い方だから、もしかすると今の北教会にぴったり符合する言葉なのかもしれませんね。主は慈しみ深くその恵みは常しえまで。かつての礼拝者たちがずっとこの言葉を心に刻み口に出していたように、私たちもまたその言葉を口ずさむときに、渦中にあるときには気がつかない主の慈しみ深さが後になって理解することができ、また主の恵みが途切れることなく追ってくることに感謝できるのかもしれません。今は分からなくてもいいんです。後になってみればそれが主の恵みであるということに気がつく。若い時には気がつかなかったことも年を経てだんだんと気がつくことがある。悪いことばかりじゃないですね。これが神への礼拝というものです。私たちはなんかよくわからないままに、もしかしたら洗礼の準備会の時に学んだのかもしれないけれども、ちょっとそれも忘れてしまった、なんかわからないままな習慣的に、そしてその対象である神様、それぞれの思い描く神様を礼拝していた。そういう礼拝から天地万物を創造された誠の主を知り、あふれるばかりの恵みへの感謝と賛美を神様にお捧げしたいと思うのです。一週間に一度 本当1時間ちょ少しのですね、この時間を主に捧げ、神様に感謝と賛美をお捧げしていきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、主で主こそ神、あなたは私たちにそのように今日も礼拝の場で集わせてくださり、私が何者なのかということを今日も私たちに示してくださっています。ありがとうございます。あなたは私の羊飼いであり、あなたは私の主であり、あなたは私を作られた神である。たくさんの故障はありますか、しかし私たちはこの普段の日常生活の中でなかなか残念にも神様あなたを意識することが少ないものであります。忙しい毎日の中で忙殺され、そして気がつくと日曜日を迎えるような生活の人もいるかもしれません。しかし今日も私たちに御言葉を与えてくださり、知れ主こそ神とあなたが今日も教えてくださったことをありがとうございます。私たちは普段の中でいろいろ悩んだりため息ついたり不安に思ったり、そういうことがたくさんありますけれども、神の羊であり神の民である私たちは何の心配もすることなく、ただただあなたに連なり続けることによって恵み豊かであることを今日教えられました。ありがとうございます。今はわからない人もたくさんいるかもしれません。でも後になってみて主の恵みが本当に確かであることを知ることができるように、若い方にはわからない主の恵みの確かさがベテランのクリスチャンたちによって明かしされ、そしてそのことを通してさらに主が褒めたたえられるように、神様どうか導いてください。あのこともこのことも昔はなかなか感謝できなかったことも今になってみると感謝と満ち溢れ恵みだったと思えることが皆さんの中に多分あられると思います。主はそれを持って感謝をしなさいと今日も御言葉を語り続けてくださっています。だから私たちは感謝をあなたにお返しいたします。御言葉への応答は感謝です。神様あなたに感謝をいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは賛美します。賛美歌172番、望みも消えゆくまでに。
Oh,
献金は神様への感謝の表れであります。ご理解のない方、ご縁のない方は袋が回ってきましても横後ろの方にお回しください。お越しの方はよろしくお願いいたします。
近頃大変な時期でございますけれども、今週も御前に出て礼拝をすることができましたから感謝いたします。この朝も山本先生から御言葉をいただきました。私たちの信仰は御言葉によって強められ支えられていますことを本当に感謝いたします。神様どうぞ今週の歩みもあなたを信仰し、また支えられ守られて歩むことができますように助け導いてください。感謝を持ってただいまから献金いたします。イエス様の御名によりお祈りいたします。
アーメン。
そう思って本日の礼拝式を終了いたします。
仰ぎ声願わくは我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが回収一同の上に豊かに限りなくあらんことを。
アーメン。
それではしばらくの間、歓迎と報告の時を持ちます。報告の方、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは資料をご覧いただいて、自身のご視聴のところを各自で確認してみてください。教会ニュースのところをお読みします。本日礼拝後に執事会を行います。執事の皆様、よろしくお願いいたします。大阪府の緊急事態宣言は延長される見通しですが、集まっての礼拝は引き続き行います。よろしくお願いいたします。オンラインでの礼拝でご不安のある方は申し付けください。それと祈りの課題、祈り会、水曜日の、午前10時半から行っています。執事の方の働きとその家族のために、ご高齢の方、または病を抱えている方、事情により提案に勤めない方のために、生活に困窮している方や不安を感じている方のために、新型コロナウイルスの感染が収束するように、以上のところを重点的にお祈りください。以上をもって本日の礼拝を終了いたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。